で言いますとですね、その、なんていうんでしょうかね、最悪のね、やはりシナリオというのは常に用意しておいて、やっぱりその日本人のですね、性格として、常に未来は明るい、今より、こう、明日がね、こう、良くなる、ね。で、いくらその今、厳しい状況であってもですね、自然四季折々の変化になぞらえてね、今は厳しい冬だけれども、じっと我慢をすればですね、必ずね、春は巡ってくる。要するに、社会、その人の生活、人生っていうのは、その神様がね、ある意味で守ってくれるみたいなですね、だから自分だけは、災害に遭わない。たとえ地震が来ても津波が来ても、ね、自分だけは、ね、被害に遭わない。そういうその根拠なき楽観論みたいなものがね、日本人の間にすごく根強く残っているんですよね。それはそれでこう悪いことではないんだけれども、かといって現実にはですね、想定していなかったような想定外の災害が起こったり事故が起こったりですね、不幸は必ず、まあ、待ってくれないわけでね、起こる可能性があるんですね。だからそういうような状況下においてどういう、まあ、心構えやその準備をすることによって、まあ、最悪のね、シナリオを避けることができるか、そのために何も問題が起こってない平時においてですね、いかにこう最悪のね、シナリオを想定したシミュレーションやですね、こう対応のね、準備を行うか、まあ、そのためにはあまりその考えたくないこう悪い、状況っていうのもですね、あえてその捉えておく必要がある、そういうのがね、この未来学的な未来研究のね、一番のそのポイントなんですよ。ところがまあ日本ではね、70年代80年代にかけて、それこそまあ小松左京さんのね、日本沈没とかですね、結構そのそういう危機に備えるという発想の、未来研究もあったんですが、それは極めて例外的で、大阪万博に象徴されるようなですね、割とその日本は技術力とか経済力、そういうものをバックにしてですね、もうどんどんこう日本やね、日本人は豊かになっていく、右肩上がりというのでですね、あまりそのスピードが止まった時、そのマイナス条件というのはあまり考えないで、できたわけですね。まあ、だからアメリカ、あるいはヨーロッパ、ロシア、中国もそうですけれども、各国でそういう未来研究や未来学というのは盛んなんですけれども、日本以外の国々が共通しているのはですね、やっぱり未来というものは必ずしもバラ色のね、世界ではなくて、ちょっとその想定外のですね、悲劇やね、災害というものも起こり得る。だからやっぱり一番肝心なのは、そういう最悪の事態を避けるためにも、今時間的余裕や経済的なですね、こう余裕があるときに、最悪のシナリオを考えて、本来そういうことになったときにはどういう対応が可能か、まあ、そういうことをですね、考えておきましょう。そういう考えるための材料をですね、やはり、政治の世界でもですね、きちんと国民にね、提示する、そういうことが必要でしょう。都市ってのはそこでね、人がね、やっぱりその生活する、そこで仕事をし、ね、家族と共に暮らしですね、やっぱり自分たちのね、文化を大事にして人生をですね、楽しむためのね、そういう、まあ、ベースになるわけですから、そこに住む人たちにはやっぱりね、こう健康にですね、こうプラスになる都市づくりというのは一番大事ですね。ですから新しいね、人を、まあ、プランニングする際にもですね、そういうその、やっぱりその多くの人が、ただね、お役人の人だけがね、こう住んでるじゃなくて、やっぱりその付随したね、そのいろんな業界の人たちや民間の人や、そこにね、その教育やその医療や、ね、その農業やいろんなやっぱり産業とうまくね、一体化する必要があるんで、そういうものキーワードはやっぱりね、健康と、まあ、環境ですよね。